絶対零度、未解決事件、特命捜査、神の処刑事件、8年前に起きた連続殺人事件で、被害者は髪の長い若い女性。遺体にはゴッドという文字が刻まれ、髪の毛が切り落とされていた。被害者に共通点はなく、4人目の殺害を最後に犯行はピタリと止まっていた。ところが今になって類似する殺人事件が起きた。まさか8年前の真犯人が自分の息子を暴力で脅して犯行を強要していたとはね。しかも8年前に犯行をやめたのは脳梗塞で倒れたから。そしてようやくリハビリのおかげで体が動く。つまり息子に暴力を振るうことができるようになったから、再び神の処刑を始めたとはびっくりでしたよね。
その他にもびっくりしたんですけど、深澤刑事がなぜこの事件にそんなに固執するのか、オチがびっくりしました。過去に自分の彼女とかが関わっていたのかなと思ったんですよ、事件で。例えば犯人に殺されたとか。なのにそのうち自分が解決できなかった事件がこれだけだったからってね。ありえない、裏切られましたよ。
まあ他にも腑に落ちないのは、犯人の動機が妻が不倫の末に家を出たことへの恨みで、妻のように髪の長い女性を狙っただけの無差別殺人。ねえ。そして8年という年月や脳梗塞という病でさえその狂気を鎮めるには至らなかったのかっていう点なんですよね。まあなんとも凄まじい執念というか怨念。でもあまりにも現実味に欠ける嫌いがしてね、いまいち納得感が希薄で。でもね、桜木泉が言ってましたが、未解決事件の数だけ犯人が世の中に潜んでいるわけでね、いつ再び牙を剥くかもしれないと思うと
怖いですよ ね。
そういう意味では、いわゆる時効廃止法が施行されたのは心強い、殺人犯にとっては心休まる日というかね、居直れる日が永久に来なくなったわけでね、再犯への抑止効果はありそうですよね。具体的には、殺人事件などの公訴時効を廃止する刑事訴訟法などの改正案が4月27日午後、衆院本会議で可決成立して、その日の夕方に施行されたんですよね。で、改正法による時効見直しの対象となるのは、人を死亡させた罪、このうち殺人や強盗殺人など法定刑に死刑を含む罪については時効を廃止、また強姦致死など無期懲役を含む罪は15年から30年、傷害致死や危険運転致死罪は10年から20年などと、一部の罪を除いて時効の期間が2倍になったんですよね。さらにポイントは、改正法は施行された時点で時効が完成していない事件についても適用される。
ということは、
この前4月20日にオンエアされた第2話、時効がテーマになってましたよね。
はい。
もう一週間遅かったら時効廃止の対象となってしまったわけでね。最後にスーパーでお断りを出さなきゃいけないというね、なんとも間抜けな結果になるところ。
わー、よかったです ね。
そういう意味ではこの絶対零度ついてますよね。
というか、私、上戸彩ちゃんがなんか持ってると思います。
確かにね、プライベートでも絶好調ですからね。いい恋してますよというね、真剣交際を認める発言。
びっくりしましたよ ね。
それに関して報道陣から交際は順調と聞かれたお相手である V6 の森田剛は、大丈夫ですとコメント。2001年の TBS ドラマ嫁は三つ星での共演がきっかけで交際に発展したわけなんですが、それから早7年半、
はい、
ついにゴールインとの噂も高まってきてはいるんですが、ただしこの結婚問題に関しては、上戸彩といえどもそう簡単には解決できそうにもない。というのは、例えば CM、 現在ロッテ、青木、 損保ジャパン、ソフトバンク、アパマンショップ、大塚製薬、厚生、大阪ガス、日本通運など、なんと20社と契約中でね。
すごいですよね。
1本あたり2000万円前後とすると、単純計算で年間4億円。
わ
ー。ところが結婚してしまうと、独身向けの CM は別のタレントにとって変わられるわけでね。
あ、
で、そもそも調整作業自身が本当に大変。
あ、
そう簡単にはね、周りが結婚を認めてくれないかもしれない。
ですね、
そしてそんな上戸彩ちゃんがイメージキャラクターを務めているということで、絶対零度未解決事件特命捜査のサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方でまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、
はい、
上戸彩ちゃんね、はい、刑事ぶりなかなか板についてきたと思うんですが、
そうですよね、
うん、まあ、一般人としては、
はい、
あの警察のお世話にはね、はい、当然被害者にもなりたくないですし、
なりたくないです、
うん、はい、ということになるとやっぱりお部屋探しにおいては、
はい、
いわゆる防犯ということに、
はい、
ね、
なってきますね、
うん、
まあ、今までちょっとオートロックとか、
はいはい、
あ、そういう女性専用マンションとか、
はい、
まあ、いろいろ言ってきたんですけども、
はい、
あの視点をですね、
はい、
ちょっと変えていただいて、
はあ、
まあ、あの私どもお車でですね、
はい、
ご案内してますよね、
はいはいはい、
その時とかでもですね、うん、もし通勤するならこの道を通ったら、
はい、
夜は明るいのか暗いのか、
はいはいはい、
そういったこともですね、
はい、
あの私の方でですね、まあ、そのお伝えとかさせていただきますので、
は
あ
は
あ
は
あ、
はい、
その道中を見ていただきたいと思います。
まあ、それは最寄りの駅までっていうことももちろんですが、
はい、
まあ、よく買い物に使うスーパーとか、
はい、
そういうところに関しても安全なのかどうかっていうところはしっかりと見てもらいたい、
はい、そうですよね、
うん、はい、それからまあ最近はですね、
はい、
いろいろと便利なグッズといいますか、
はい、あのベランダ側のガラスに機械をつけることによって、
はいはい、
何かの衝撃音に対してブザーが鳴るというようなものもありますんで、
ね、
そういったものも駆使していただいたら、
なるほど、
はい、
うん、まあ、それから普段の暮らしぶりに関しても、
はい、
女性の一人暮らしなんかだったら、
はい、
こういうところに気をつけた方がいいっていうのは、
はい、まあ、例えば洗濯物とか気になると思うんですよ、
ね、
うんうん、そういった意味で、まあ、2階の方を選んでいただくと、
うん、
でなおかつ、まあ、その男性専用のトランクスとかですねそういったのも一緒に干していただいたら、
は
い、これも防犯の一つになるかな。
なるほど、一人暮らしをカムフラージュできるということですね。わ、
はいはい、
かりました、
はい、
それではこれからもですね、絶対零度での上戸彩ちゃんの刑事ぶり、
はい、
しっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい、はい。